こんにちは、川野ゆまです。今日からですね、実はインドネシアのバリ島に僕は来てます。まあ厳密に言うとこれ事前にちょっと収録してて日本で話してるんですけど、今日からバリ島に実はね、まあ、僕自身は行ってですね、何しに来てるかっていうと、まあ、メインはコーヒー農園ツアーですね。毎年4月5月と7月8月に開催していて、みんなで農園行って収穫を一緒にして、農作業の体験からコーヒーチェリーの熟度選別、皮むき、そして発酵、水洗、乾燥全部一緒にやるっていう、まあ、コーヒー作りを体験するツアーをやってるんですけど、まあ、同時に自分たちの生成所なんで自分たちの生産の、まあ、具合を見たり、今年 COE に何を出すかとか、そんな作戦会議したりとかをしたりとか、他に生産に何か取り組めることないかとか、周りの農家さんの状況とか、まあ、そういうの勉強させてもらいに行ったりとかいう感じで行ってるんですよね。で、まあコーヒー生産のこともそうだし、まあそうじゃないところも含めて、バリはめっちゃ魅力があります。本当にいい島です。いい島って言ったらで、もうすごい僕は好きです。多分僕も20回目かな21回目かな、めっちゃバリ島に来てますね。20回は来てると思います。はい。で、まあ今回はそのバリ何がいいのっていうのを僕はちょっと緩くコーヒー視点もそうだし、コーヒーじゃないとこもそうかもあるかもしれないし、話していこうかなとか思ってるんですよね。うん。まずバリ島、まずコーヒー生産地としてはめっちゃ行きやすい。これ本当に最高。あのね、まあ皆さんコーヒー生産国、コーヒー生産地ってどこ思い浮かべますか？大体あれですよね、ガテマラ、コロンビア、ブラジル、コスタリカ、これ中南米とかね、あとはエチオピア、ケニアとか、ね、アフリカ、まあ、こんなところっすよね。どっちも20時間ぐらいかかるし、往復で20万から30万くらいは軽くかかると思います。うん、もうちょっと早い都合のいい飛行機を選ぶと片道20万とかかかったりもします。まあそんな中バリ島はね、直行便もあって、直行便で7時間半で行けるし、ガルーダインドネシアね、これも安いタイミングで言ったら5万くらいですね。うん。であとは経由便で行っても片道2万5千円とかで行けたりします、平日だと。うん。これが相当コーヒー生産地としてはいいんじゃないかなと思ってますね。行きやすい。まあアジアで言ったら、ね、それこそタイとかでもコーヒー作ってるし、台湾もコーヒー作ってるしっていうところで、まあ近いところはあるんですけど、がっつり山奥でコーヒー農園がたくさんあってっていうこととか、いろいろ考えると、まあ、他にもね魅力があるんで、バリはめっちゃコーヒー生産地として行きやすいなとも思いますね。空港着いてからも車で2時間ぐらいで農園行けるんで、いつも行くときはすごい行きやすいなと。まあ、だから近いからこそ日本人としてはね、これアジアのコーヒー農園行った方がいいと思うんですよね。でまだまだ開拓の余地あるし、その豆の仕入れっていうところでもクオリティというところで見ても、で、まあ、農園を見学したい、生産を見たいっていう人にとっては、めっちゃいいんじゃないかなと思ったりしてるのが一つ目の、うん、短さですね。まあ、それで言うと食文化とかも結構近いし、価値観とかも比較的近いというか、ね、そのアフリカとか中南米ほど遠くはないんで、まあ、その辺も現地の人と心通わせやすかったりとか、話しやすかったり、こっちの理解しやすかったりする部分はあるんじゃないかなと思います。で次に、まあ、それで言うと宗教ですね。宗教がバリはヒンドゥー教なんですよ。インドネシアは全体的にイスラムなんですね。イスラム教なんですけど、バリ島はバリの、90% 以上かな、確かがバリヒンドゥーっていう、宗教なんですね。バリ独自の、宗教なんですけど、で、まあ、これがとても、他の島の価値観とは違って、まあ、だからこそバリが自由であるっていうところにはつながるんですけど、まず、まあ、自然と共に生きるみたいな価値観なんですね。無理をしないとか、自然はコントロールできないものだからこそ、一緒に無理をせずに、無理してコントロールしようとせずに生きていくっていう価値観だったり、輪廻転生っていう、考え方があったりして、まあなんかなるようになると、なんかそんな感じなんですよ、その宗教観として。 まあその自然信仰アニミズムっていうものがもともと島にね根付いていたっていうところもあって、それとそこからそれとインドからやってきたヒンドゥー教とか仏教の要素がちょっと融合して作られた独自の宗教観がバリヒンドゥーらしいんですね。自然のあらゆる存在に神とか精霊が宿るって言われてたりして、石とかまで宿る神が宿ってるって思われ言われていて、すごいなんかこういろんなものに対して感謝をするし、毎日お祈りをするし、自然を大事にしてるみたいな感じなんですよね、うん、でなんかその価値観とかもそうだし、あとなんかね話聞いてると村っていうか、デサっていうものがあるんですよ。これなんか車走ってるとなんかゲートみたいのがあって、デサなんとかって書いてあるんですよ。でデサっていうのは村って意味で、なんとか村の入り口がここみたいな、でまたゲートみたいのがあって、でまた道になって、でまたどっか村になってっていう、でこのデサっていうのが、まあ、伝統的な村の単位で、それぞれの村ごとに、なんかこう祭礼お祈り事があったりとかセレモニーがあったりとかするし、その村の中にもバンジャールっていう小さな単位で近隣のなんかこう共同体みたいなものがあって、そのバンジャールの中でみんなこう生活を助け合うというかね、みんなすごいなんかお互い助け合ってるってみんな言ってるんですけど、まあ結婚式とか葬儀とかを一緒にやったりとか、なんかその地元のお寺での催し事はなんかみんなでなんかこう役割分担決めて、今回はどこのバンジャールがご飯係、どこのバンジャールが受付係、どこが音楽係とかっていう風にやって、みんなでこう、まあ、とにかく日常にすごいこうその共同体っていうかね、コミュニティみたいなものが多層にわたって染みついているっていうのがバリで、まあ、その助け合いの精神と、なんかこう自然に感謝っていう信仰とで、すごいなんかみんなで一緒に生きていこうとか、みんなでその無理せずに楽しく生きていこうっていう感じがすごいあるんですよ。だから行くとね、まあそのツアーとかの参加者さんからもいつも言うんですけど、なんでバリの人はこんな幸せそうなんだろう、いつもこうストレスがないっていうか楽しそうなんだろうって、すごいそこにね感動する人多いと思うんですよ。だから結構日本からするとよりその幸せそう感が感じられる島でもあるんじゃないかなと思ったりするんですよね。であとね、まあやっぱコーヒーも面白いと思います。コーヒー生産も面白いですね。まあ、そもそもインドネシアでいうとスマトラ式っていう精製方法が昔からやられてきた主流の精製方法で、これ何かっていうと別名ウェットハルとも呼ばれてるんですよ。ウェットっていうのは濡れた状態、ハルっていうのは、脱穀するっていう意味ね、まあ、ハリングっていうのは脱穀っていう意味なんですけど、これ何かっていうと、まあ、コーヒーウォシトを作る流れでいうと、コーヒーチェリー収穫して皮むいて発酵したものを、洗ってで乾かして、水分量が 10% から 11% の間くらいになった時に殻むきをして、つまり乾き切ったら殻むきをして生豆の状態になって出荷する、まあ、この流れなんですよね。だけどウェットハルっていうのはもう濡れた状態で殻むきをしちゃうっていう感じ、まあ生乾きの状態ですね。で生飴の状態で受け取って最後乾し切って売るみたいなのがウェットハルって言われてて、まあそのウェット加減とかは農家さんによって違うんでしょうけど、まあいち早く換金できるっていうのがメリットなんですよ。まあ換金スピードがこのインドネシアのこの生産は早くて、どの生産者もめっちゃお金に早く買えるっていうことを意識する。まあこれはねコーヒーどこもそうかもしれないですけどね、まあ、早くお金になる分には嬉しいし、コーヒーって乾燥してめっちゃ時間かかりますよね、その収穫してからお金になるまで、まあ、それは確かにそうなんですけど、インドネシアはそういう風に中間業者とかもいて、農家さんからその生乾きでももう脱穀したら全部買い取るよみたいなとかいて、その人に言って、その買い取った人がまた乾かしきって生飴としてもうちょい高い価格でどっかに売るみたい なんかそういう感じの流れになってたりして、で、まあ、長らくスマトラ式っていう作り方、別名はウェットハルっていう作り方で作られてたんだけど、最近まあスペシャリティの流れもあってスマトラ式やめて、ちゃんと乾かしきってから、ちょっと時間かかるけど、乾かしきってから、脱穀して売ることでより付加価値がつくから、ちょっと待ってでもよりお金はもらえるっていうことに気づいたりとか、ナチュラルプロセスを始めたりとか、まあそういうことが今徐々に始まってきてたりもしますし、そのウェットハルっていうもの、 スマトラ式ですね。これまああんまり僕は美味しくないと思ってたし、まあ美味しくないんですよ基本的には。なちょっと埃っぽい、アーシーっていうかね、土臭いというかね。でなおかつ若干なんか枝とか草っぽい香りもして、なんか僕はこのクリーンでジューシーなコーヒーが好きだったんで、あんまりそれに合わないというか、スペシャリティの基準で言うとあんまり良くないはずなんだけど、うん、ウェットハルで COE 取った農園とかが出てきてるんですよね。半端ないっすよね。 COE 何位だったかな、9位とかトップ10にねウェットハルが入ってるんですよ。もうこうなってくると意味がわからない。もう今までまあウェットハルは美味しくないって思われてたのが、ガチでやるととか、まあそのね標高とか、その品種とかとの組み合わせもあるかもしれないけど、上位に入ってくるっていう風になると、またちょっとこれはそれはそれで面白いな。僕らも買っちゃいましたもん。こんなウェットハル否定派だったのに、って言って飲んだら美味しかったし、ちょっとなんかハーバル、ハーブっぽい方向性にそのスマトラ式ウェットハルの感じが出てて面白って言ってそれ買っちゃったくらい、まあ、インドネシアの生成って面白いですよね。まあ、そんないろんな作り方があるし、伝統的なウェットハルでもめっちゃ美味しかったりするし、うん、っていうのがありました。で品種もねちょっと独特で、みんな知ってるかな、インドネシアのローカル品種ってめっちゃ面白い名前いっぱいあるんですよ。アテンとかね、ガヨ1、ガヨ2、何でガヨ2って、何で2個あんのって、シンガラウタン、シンガラウタンっていうのはシンガラとかシガラウタンとかね、まあそんな呼び方するんですけど、シンガラウタンは早くお金になる、早く借金が返せるって意味だったかな、っていうので早く熟して早く収穫できて早くお金になるっていう品種。シガラウタンとかも COE で2021年は確か2位取ってるんですよ。ハイブリッド品種っすよ普通に、ロブスターの血も混ざってる2位ですよ、ね、あとは、まあ、USDA はアメリカの、農産省農水省みたいなところ、から、農業省かで研究されてた品種、エチオピア系のルーツの品種があったり、あとコブラっていう品種があったり、コブラっていうのはコロンビアとブラジルを足してコブラ、これコロンビアとブラジルってどういう意味なのか分かんないんだけど、コロンビアとブラジル足してコブラっていう品種があったり、カルティカ、カルティカはバリ島でよく見る、これもハイブリッド品種。あとはコピオール、コピオールはね僕らが育ってる品種ですね。これうまいんですよ。コピオールは昔からバリ島にある品種で、まあ、結構 バトゥールとか北部のエリアだと主流で、ティムティムっていう品種がね昔バリにあったんですけど、それが適応した品種って一応言われてます。ティムティムっていうのはティモールハイブリッドのインドネシアローカル名で、ティモールハイブリッドっていうのはティモール島で1950年代に見つかった、大病性を持って収穫量も多いロブスターと素晴らしい風味を持つアラビカのどっちの両方の特徴を持っている突然品種、まあ、つまりロブスターのルーツを持っている品種がバリにわたって、それがティムティムって名付けられて、そのティムティムが現地でいろいろ変わった適応した品種っていうのが、コピオールって言われてね、これ僕ら育てたり、 S795 とかね、これ僕あんま好きじゃないんですよね。 S795 ちょっとね抜けた麦茶っぽいフレーバーがしたりする。でも S795 で COE 取ったりもしますからね、もうこうわけわかんない。 P88 とかも僕あんま好きじゃない品種だけどと思ってたけど、COE 上位に入ってたりとか、ティピカもありますね。あと品種としては、うん、あとブルボンがあったりとか、エチオピア品種ってって呼ばれてるものを育ってる生産者もいました。アビシニアって自分たち呼んでたんですけど、僕らはその品種を研究機関に、ワールドコーヒーリサーチっていうところに葉っぱを3枚送ると DNA 鑑定してくれるんですけど、そのアビシニアって言われてる品種を送ったらアビシニアじゃなかったっていう答え、アビシニアってのはエチオピアの昔の名前なんで、エチオピア品種ではなかったっていう答えが出てきて、何なんだって感じ。まあ品種って結局生産者が呼んでるだけにだけでしかないというかね感じなんですけど、まあそういうアテンとかガヨとか コブラとかコピオルとかティムティムとか、そういうあまり他の国では聞かないローカル的なハイブリッド系の品種がめっちゃ多くて、それも結構面白い。まあなんかちゃんと分類できてないし解き明かしてないんですけど、もうちょっとねこのバリのローカル、インドネシアのローカル品種っていうのを なんかマッピングしていったら結構面白いんじゃないかなって。実際うまいしね、塩いの上位の豆とか、うん、って思うんですけどね。でね、まあちょっと実はまあこの、うん、先週、この収録してる先週、直近の COE 2023年にあったんですよ、インドネシア。2024年はって思うと思うんですけど、2024年はスポンサーのお金が集まんなくて開催されなかったんですよ。もう結局お金かよって感じだし、2021年にインドネシアの COE アジアで初開催になったんですけど、それもゴタゴタしてて、もっと前からやる予定だったのが、結局なんかその主催団体がね、うん、聞いたところによると要求したお金があまりに大きすぎて、まあ、インドネシアスペシャルティコーヒー協会とか政府側がそれを用意できなくて、何回か話はあったけどなくなって、結局なんかスポンサー集めて、それによって用意できたっていうのが2021年。2024年は2025年の5月にワールド・オブ・コーヒーっていう、まあ、バリスタチャンピオンシップの決勝があったりとかするような、世界のいろんな毎年ね、場所変わる変わるでやってるコーヒーの大きいイベント展示会があるんですけど、そっちにみんなスポンサーがお金出しちゃって、 COE にスポンサーがお金スポンサーのお金が集まんなくて、2024年はもうそれまたお金の事情で開催されなかったんですけど、2023年が直近の COE なんですよね、インドネシア。2025年完成開催されることを願ってるんですけど、まあ、そうじゃないと僕らも提出できないし、僕らも COE 取りたいんですけど、でそこの2023の COE1 位取ったイジェンっていう、農家生産者がいて、そこの農家さんがね亡くなっちゃったんですよね、先週で。僕そこに行く予定で、COE1 位でカルボニックマセラシオンとか、まあいろんな新しい取り組みしてるし、一緒に発酵を研究して麹プロセスとか一緒に作ったりしてて、そこは USDA って品種なんですけど、それがすごいフルーティーで華やかな品種なん でなおかつそこね面白くて、農園がちょっと標高高いところにあるんですけど、精製所がもう海抜ほぼ0メーターぐらいのところまで持ってきて下ろして 1,2 時間かけて、でその標高低いところにわざわざ精製所を別で作って、そこで乾燥してるんですよ。でそれが効いてるんじゃないかって僕らは思ってて、つまりあったかい場所で乾燥効率がいいところで乾燥させるっていうことが結構この美味しく、特にそこがすごいクリーンなんですよ。なんならそのウォッシングの時あんま洗ってないんですよ。でよく言うじゃないですか、洗えば洗うほど綺麗な味わいになるとか、ね、雑味が落ちるとか、そういうわけじゃなくて、多分乾きやすさっていうところにこのウォッシングの精度っていうのが直結していて、不純物を落とすからそれで乾きやすくなるっていうことが一番大事で、で、まあ、そこはもうもともとめっちゃ乾きやすいところに持っていくから、そんなに頑張って洗わなくても、僕らベトナムの農家さんとかに行った時はもう水が透明になるまで3回水を入れ替えて最低でも洗ってみたいなことを教わったりしたんですけど、そこは 1,2 回しか水入れ替えずにちょっとついたまま乾かしてるけど、超乾燥効率よくすぐ乾く、まあ、めっちゃ豆がダメージ受けるほど熱くはないんだろうけど乾燥しやすくて、インドネシア全体的に、まあ、特にバリとかそれジャワ島の東部とかそうだと思うんですけど、やっぱりちょっとジメジメしてたり湿気が多かったりするし、朝方とか夜とかね、かなり霧が出たりもするんですよ、バリとかは。まあ、そうするとさすがに乾燥中のものは夜になったら水分ちょっと戻っちゃって、オーシトでもエチオピアは2週間ぐらいで乾くんだけど、バリは4週間ぐらい かけてじゃないと乾かないんですよね。まあ、そういうのもあるけど、そのあったかい場所で乾燥効率いいとこで乾かすっていうのをやったりして、結構それっていいんじゃないか、どんな設備で乾燥してんだろうとかね、地面からの高さとかどのくらいあったかいんだろうとか、夜どうしてんだろうとか、ちょっと見たかったんですよ、その塩1位の農園に行って。だけどその車でね、バリから行けるんですよ、車ごとフェリーに乗って5時間ぐらい で行きたかったんですけど、ちょっと亡くなっちゃったっていうお知らせを聞いてちょっとショックで、うん、これからそこの農園はどうするんだろうっていうのをちょっと聞いて、まあ、もしね引き継ぐ人がいるんだったら、また再開していくことを願って、ちょっと手伝えることがあったら手伝いたいし、ね、何かできることないかなとかも聞いてるんですけど、まあまあちょっとそういうのもあったりして、まあ、農園いろいろこれから見たいなと思ってた矢先だったんですけどね。でまあそういういろんな品種作り方、その後は標高差を生かした精製乾燥、もちろんプロセスもウェットハルもあるし、ウォッシュともハニーもナチュラルもカルボニック的なやつもあるし、アナロビック的なやつもあるし、なんかダブルなんとかとかモストなんとかとかも実際やってるし、まあ、結構面白い、なんか技術も今新しいいろんなやり方が入ってるし、品種も面白くて、かなりコーヒー生産実は熱いと思うんですよね。うん。 で味わいは、結構コーヒーはなんか複雑さがあるし厚みがあるなって感じます、うん、力強さっていうところはそう言ってしまえばその限りなんですけど、まあ、例えばねその スマトラのマンデリンっていう銘柄よく聞くじゃないですか。あれはまあそれこそスマトラ式のワイルドなアーシーな感じを深入りにしてさらに力強く、まあ、それはその個性としてわかるんですけど、まあ品種としてもそういう風に力強さは結構厚みを持っていて、それナチュラル的なナチュラルとかのプロセスでやると結構分厚く甘いっていう感じが結構感じられる印象ですね。繊細で線が細いっていうかドシッとごつめのうまさって感じのイメージなんですよね、うん、ドゥンドゥンと力強くくるっていう感じ、うん、っていう、まあコーヒーはすごい面白いんで、これからもインドネシアのコーヒー注目だし、僕らもちょっとねバリでずっと生産を行ってるんですけど、なかなか量を増やせなくて日本に持ってきて売るっていう回数頻度少ないんですけど、ちょっと今後めっちゃ増やそうかなと思ってるんで、現地のメンバーと相談してこれからねちょっと生産量を増やした美味しいコーヒー、僕らもインドネシア産のバリ産の美味しいコーヒーみんなに届けられるように相談していきます、はい、でツアーが、まあ、そんないろんな生産の様子見て品種見てこういった品種の話したり熟度の話したり、みんなで生成してもうとにかくコーヒーを産地で楽しむと、産地に泊まって、コーヒーを楽しみ尽くすっていうツアーなんで、一応ね4月8月にも開催する予定なんで、ぜひ皆さん興味ある方行きましょう、はい、インドネシアバリ気軽に行けてとてもおすすめ。あ、そして最後に言うとね、ビーチ沿いもいいっすよねマジでバリ行ったらビーチだと思うんですよ普通、うん、だけど僕らとかはあんまりビーチに行かなくても山直行してたんですけど、まあ、最近はちょっと前乗りして1日ビーチ沿いとかでゆっくりしてから行くとかしてるんですけど、やっぱ海綺麗海綺麗だし、やっぱこの独特な緩やかなバリの空気感がねすごいいいですよね。だからまあ行くのもそうやってリラックスしてコーヒー生産地行くとかもすごいあるし、それも距離感がね海と山とで近いんで、それもやっぱいい、移動しやすくていいっすよね。ちょっと産地見てリフレッシュしつつ、また来週は下北沢の周年が4月29日にあってケーキ出したりするんで、その日に帰ってきて、また日本で仕事する予定でございます。はい、では一旦バリ島楽しんでいきます。今日も聞いてくれてありがとうございます。ぜひ皆さんバリ島行きましょう。